この番組はパブリックボックスより放送します。元友のバイクライフスイッチオン。はい、明けましておめでとうございます。元友のバイクライフ1月号でね、始まりましたけども、この番組はバイク好きの人やバイクに興味のある人などで作る、ね、コミュニケーションの番組です。リスナーさんの お便りを、ね、お待ちしておりますので、どんどんと、ね、お便りを送ってきてもらってですね、お話をしていきたいと思っています。番組のテーマはですね、楽しく安全にバイクライフ、今月号もよろしくお願いします。さて、アシスタントの、
はい、皆さん明けましておめでとうございます。桜塚レイです。皆さんどのようなお正月を過ごされておられるでしょうか。バイクでも走っておられる方もおられるかもしれないですね。どうぞ地面とかね、十二分に気をつけて走っていただければと思います。そしてミキサーをやっている、どうぞ。
はい、こんにちは、西野たけるです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
はい、ね、昨年はたくさんのねライダーさんとねお会いできまして、とてもね楽しい時間を過ごせました。今年もですね、もっとですね、ライダーさんとねお会いしてですね、いろんなお話を聞きたいなと思っております。
はい、
どうですか、去年レイちゃんは何かいいことはもありましたでしょう、悪いこともありましたでしょう、いろいろあると思うんですけども、
いろいろありましたね、はい、いいことももちろんありましたし、悪いことももちろんあって、はい、まあそれが人生というものではあるんですけれども、はい、そうですね、いいこととしてはですね、私の友達、高校生の知り合いがいているんですが、はい、2人ライダーデビューを果たしまして、
はい、
はい、女子会がね、女子ライダー、ね、女子会で走ろうかなんて話をしたりなんかしてるので、今年はちょっとね、はい、女の子4人組でツーリングとか行けたらいいなって思っています。
はい、いいですね、女の子、ね、でツーリングとか、はい、いいですね。まずはどこで。
そうですね、まだ本当にね、免許を取ったのが本当にもうまだね、12月にとってバイク運転に挑む12月でっていう子がいるぐらいなので、そんなに遠くにはやっぱり行けないなっていうのがあるので、近場のところでうろうろとしながら、
はい、
でどんどん少しずつ少しずつ距離を伸ばしていけれたらなって思ってます、
ね。まあ、気をつけてね、
はい、はい、そう、まだね、まだまだ寒いですし、ねね、一旦もしかしたらこの後ね、2月3月ぐらい一旦冬眠して、そこからまた走り出すかもしれないです ね、
まあ、桜がね咲く時期ですね。
そうです ね、お花見がてら走るのもいいですよ ね、
はい、ね、竹田さんは、
はい、
はい、どうでしたか、去年は。
去年、
はい、
ほとんど乗ってないですね。
乗ってないですか。去年はなんかマシンの点検してありましたよね。なんかいろんなタイヤとか変えて。
そうです ね、しましたね。
今年はニューマシンを何ですか。
ニューマシン、
はい、
ニューマシンないですよ。
ないですか、
はい、
大型とか買わないんですか。
欲しいですけど ね、欲しいですけど、欲しいだけで、まあね、なかなか乗れないですから ね、
はい。え、武田さん免許の方はありましたよね。
あるよ
ね、うん、ありますよね、うん、ありますよね。じゃあ誰かのね、うん、お借りして乗るっていうのもありですよね。
ああ、レンタカーでもいいですしね。
ね、
うん、
まあ、それでまだちょっと長距離のね、
うん、
ツーリングもね、
私気候のいい時限定のなんちゃってライダーなんで、
はい、
はい、春と秋しか乗らないんで、
ね、まあちょっと皆さんね、まだね、ロングツーリングでもね行きたいと思うんですよ今年はね、
うん、
はい。まあ、そこでですね、自分なんですけどもね、はい、自分は去年はですね、まあ、なかなかバイクにも乗れなくて、で、まあ、1台バイクをねレストアしてたんですけども、うん、
はい、
そのバイクもなかなか部品がなくてですね、
うん、はい、
一時期は直ってですね、はい、走ったんですけども、まあ、急に潰れまして電気ゲートが悪くなりまして、
はい、
その部品がなかなかね手に入らなくて、今はまだ、知り合いのバイク店の預けてあるんですけども、
はい、
はい、そのバイク店にですね、
はい、
車が突っ込んできたんですよ。
はあ、はい、事故ですか。
事故なんですよ。
あらあらあら。
そしてバイク店のお店にね、車が突っ込んで、
はい、
そのちょっと預けてあるバイクが、
はい、
ちょっとダメージを食らいまして、
あらあらあらあらあら、
まあ悲惨な目になってるんですけど、
はい、
はい、 まあ、それもね、あの部品さえね、まあ、手に入ればですね、できるんですけどね、
はい、はい、まだじゃあその部品ね、取り寄せをしたりとかするのがちょっと一苦労しそうです ね、 ね、
ないんですよね。
ねえ、
ないから作らないといけないんですよ。
ああ、作る一から。あ、はい、でもそれこそなんかレストアのね、醍醐味なような気もしてきますが、
ね、はい、まあね、ぼちぼちと、
はい、
はい、やっていきたいと思って、今年はね、それを直していきたいと思っております。はい、
はい、
そこで、さ、今年ですね、ちょっとですね、ハリテラスへ、
はい、
街頭インタビューを、
おうおうおう、
ちょっと行ってきまして、
はい、
ちょうどね、寒くてなかなかね、やっぱこの時期バイカーさんがね、バイク乗ってくる方も少なかったんですけども、たまたま乗ってこられた方がいらっしゃいましたんで、
はい、
ちょっと街頭インタビューしてきましたんで、ちょっとお聞きください。はい、こんにちは。今日はですね、ハリテラスの方にやってきまして、ハリテラスのお集まりのバイカーさんにですね、インタビューしに来ました。80cc のね、レプリカバイクのお乗りのですね、通称バイクニックネームのノリダーさんという方ですね、インタビューさせてもらってます。こんにちは。
こんにちは。
今までね、結構バイクお乗りだと思うんですけども、はい、いろんなバイク乗ってたと思います。どんなバイク乗っていらっしゃるんですか。
はい、今乗ってるのは、1400cc の、はい、バイクを、自分の好きな、はい、形のバイクに改造して乗ってます。はいはい、今日乗ってきた 80cc は、はい、通勤用で、友達に、はい、バレンティーノ・ロッシのレプリカのカラーリングに塗り替えてもらって、はい、ロッシの、ヨーロッパ GP やったかなの限定色です、に変えてもらってます。
まあ、去年、ね、ちょうど2012年
はい、
どんな、バイクライフでしたでしょうか。
そうですね、あんまりそのバイクに乗れなかった、まあ、趣味でいろいろやってるんで、長いツーリングが行けなくて、もう近場でもうこの辺走るぐらいでしたので、もっと日本海とか南の方に行きたいなというふうに思ってましたけど、なかなかちょっと行けなかったですね。
はい、今年はなかなかロングツーリング行けなかったということで、はい、今までツーリング行っていらっしゃって、面白いところあります？おすすめスポットは。
おすすめスポットは、まあ、僕の一番お気に入りはやっぱり和歌山の白崎海岸、ね、はい、このこうなんていうか、こう違う世界とかね、中に入ってしまうと、もう全然なんかこう現実離れしたような、そういう景色の中に行けるのがすごく好きで、年に1回必ず行くようにしてます。
和歌山の方へ、
はい、
今年はまた、2013年は特に予定はあるんですか。
予定としては一度は行きたいですね、
和歌山の方に。
和歌山、はい、
他にはロングツーリングの行く先は考えていますか。
ね、まあ尾道の日帰りか高知の日帰り、
はい、
はい、
まあ、そういうところにね、晴れるってことで、今までこうバイク乗ってやりましたね、今最近バイクをあまり乗らないっていうのがよくあるんですけども、バイクの楽しみってちょっと教えていただきたいな。
そうですね、やっぱりその孤独なんですけど、バイク止めたら誰かに会って、
はい、
そこで知らない人と話したりとか、
はい、
うん、そういう出会いが あるっていうのがすごくバイクに乗ってて一番いいのかな。あとはもう風を感じれる、
はい、
車では感じられないような風景も見れるし、風も感じられるんで、やっぱりバイクとしてのやっぱり魅力っていうのはすごくあるなというふうに思います。
まあ、風を感じて、ね、まあ、バイクの、ね、楽しみを、まあ、車で味わえない、ね、バイクの楽しみを味わってもらうのも、ね、いいかなと、ね、思うんですけども、はい、そうしたら今日は今からまたどちらの方へ。
はい、もう今日は寒いので帰ります。
、はいはい、ということで、まあ、気をつけて、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、大のバイカーさんということでね、ハリテラスでバイクの取材させてもらってます。お名前は菅さんでいらっしゃいます。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
今日は、今からどこの方へ。
今日たまたま休み取れたんで、
はい、
とりあえず家からここまで来て、
はいはい、
特にやってはないんですけど、
はい、
またブラブラして帰ろうと思います。
はい、今日は寒いですね。
寒いですね。
去年はどんなこと、はい、去年はどんな、バイクライフでした。
去年はですね、まあまあ嫁の目を盗みつつ乗っ ってたんですけど、はい、あんまり遠くへ行けなくて残念でした、
は
い、
今年は、
今年はちょっと泊まりでまた遠いとこに行きたいと思います。
じゃあ、泊まり どちらの方へ、
伊豆とか、
伊豆とか、
はい、あの辺。
ちょっと最近でも地震どうですかね。
あ、気にしてないですね。
そういうことで、まあ、今年はね、はい、伊豆方面ということで、
はい、
気をつけて、
はい
はい、
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、まあ、2人の方にインタビューさせていただきました。で、皆さんね、楽しいね、バイクライフのお話いろいろね、させていただいたんですけども、またね、どんどんと街頭インタビューに出没しますので、ちょっとインタビューよろしくね、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、チェンジ、あ、そうですね、チェンジ1っていうのを忘れてましたね。今度はチェンジ2ですね。元友のバイクライフのね、ラジオ、ドラマ、始まります。チェンジ2ホットドリンクマシーン番外編サイドマシーン第3話夢のマシーンサイドマシーンと携帯電話のアラームが鳴り、また今日も一日始まるのかと思いつつベッドから起き上がり、テレビの電源を入れてパンをトースターに入れた。コーヒーメーカーの電源入れるといういつもと同じ行動と時間が流れていく。朝のテレビのニュースは戦争とか殺人とか嫌な事件ばっかりが報道されている。嫌な時代だよな。こんな世界はどうなるのだろうかと思いつつコーヒーを口に含んだ。スーツに着替え、いつもの駅に向かって歩き、いつもの列車に乗り会社に向かう。列車の扉付近に立って列車の窓から外の風景を眺めていると、バイクが列車と平行に走っているのが見えた。
あー、いいな。俺も早くバイクに乗って走りたいな
と心の中でつぶやいた。
仕事が終わり、今日はいつもの居酒屋に向かわず反対方向に向かって歩いている。会社の近くに立っている自動車学校に今晩から通うのだ。俺は普通自動車の免許証を持っているので、技能時間が17時間、学科時間が1時間の速成化というコースらしい。まあ順調にいけば今月中に卒業試験を受けて合格すれば普通自動二輪免許がもらえるらしい。秋の連休前には手に入れる予定なのだ。仕事が終わって自動車学校に通い出し3週間が過ぎた。明日の土曜日が試験日だ。次の日、朝から自動車学校に行くと、待合室にはたくさんの人がベンチに座っていた。
へえ、みんな受験者か。何年ぶりだろう、こんな景色は。
と思いつつ、窓際の近くのベンチに腰をかけた。しばらくすると、待合室の隅に備え付けてあるスピーカーから放送が聞こえてきた。
受験者の方はヘルメットとゼッケンを準備しておいてください、
と放送が入った。教習車が置いてある隣の部屋に貸し出しのヘルメットとゼッケンが置いてある。赤色と緑色のゼッケンがあり、普通二輪は緑色のゼッケン。俺は卒業試験番号が3番なので、緑ゼッケン3をつけてヘルメットを手に持って待合室に戻った。トントンと扉をノックして試験官が現れて、朝からハイテンションな大声で、
はい、おはようございます。ただいまから大型自動二輪と普通自動二輪の卒業試験を行います。はじめに卒試験コースの説明と注意事項を説明します。
試験官が一生懸命説明していたが、俺は急に胸がドキドキして、試験官の説明は頭に入らなかった。
やっべ、どうしよう。
では、大型二輪車の方から試験を始めます。大型二輪車1番の方は試験車の方に行ってください。次の方はヘルメットをかぶって待っててください。
と言って、待合室から出て行った。俺は周りを見ると緑ゼッケンが6番まで見えた。6 6人卒業試験を受けるのか、みんな緊張しているだろうなと思った。
窓のそばに栗色の髪が頭である女の子が立って試験風景を見ながらふーっとため息を漏らした様子が見えた。緑ゼッケン2番が女の子の番号、俺の前か。ゼッケン2番がこっちに近づいてきて隣に座った。
こんにちは
と挨拶をしてきたので、俺も
こんにちは
と答えてしまった。すると急にゼッケン2番が喋り出した。
私前回一本橋で脱輪してしまって不合格だったの。今日は朝から緊張しっぱなしなんです。
おいおい、不合格だなんてことも言わないでくれよ。でも緊張しっぱなしなんだからさ
と言いたかった。女の子が次に喋った言葉は、
私の仕事場に大型バイクに乗っている先輩がいてね、その人に一本橋の攻略方法を教えてもらったから今日は大丈夫よ、絶対に。
と話しているが顔は少し引きつっていた気がする。
へえ、どんな攻略方法なの？教えてよ。
と言ってみた。すると女の子は、
ダメ、秘密。
え？そこまで言って秘密じゃないよ、気になるじゃんか。
でも恥ずかしいもん。
どうして？
だってあのね、攻略方法はね、やっぱりダメ、恥ずかしいから。
いいじゃん、誰にも言わないから教えてよ。
じゃああのね、カラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょう。
え、なんだこれは。
と思った。
今度一本橋を渡るときに歌ったら緊張が解けるし7秒は稼げると思うよって教えてくれたの。
へえ、そうなの。
これから普通二輪車の試験を始めます。普通二輪車一番の方、試験者の方に来てください。
わあ、もう来ちゃった、緊張しちゃう。
大丈夫さ。
次2番の方、試験者の方に来てください。
じゃあ行ってくるね。
頑張るよ。
あなたも。
今あの子は試験コースを走ってる。次の信号を右折すれば目の前にあの一本橋がやってくる。そして一本橋の手前の停止線に止まった。チェンジをローギアに入れて深呼吸をして、右後方の安全確認をしてゆっくりと左手のクラッチを緩めた。すると前輪が動き始め一本橋に乗り上がった。
カカラス、なぜ泣くの、カラスの勝手でしょう。
女の子は無事に一本橋を通り抜けた。よかったね。あともう少しだ、頑張れよ。そして試験車が発着点に止まって、あの子はバイクから降りた。すごく爽やかな笑顔で試験を終えた。
次、3番、試験者の方に行ってください。
あれ、声が変わった。試験官が変わったのか。
俺は試験者の横に立ち、試験官の方向かって右手を上げた瞬間、背中がゾクッとした。噂で聞いていた試験官の採点が厳しいという試験官だった。
うっ、そう、マジっすか。
俺は試験車にまたがりスイッチをオンにして スタッターボタンを右の親指で押し、するとエンジンが鼓動し始めた。瞬間から俺の記憶はなくなっている。ただ覚えているのは女の子の爽やかな笑顔とカラスの歌だけが頭の中に残っていた。
終わった、試験が終わった。
はい、お疲れさん。合格者の発表します。合格された方は受付の方に行ってください。大型二輪車のゼッケン1番2番5番7番の方、合格です。次、普通二輪車の合格者ですね。ゼッケン1番2番3番6番の方、合格です。受付の方に行ってください。
うわー、合格者、君も合格したんだ。
ああ、やったね、合格したね。
俺は女の子におめでとうと言った。自動車学校からの帰り道、偶然一緒だった。女の子は帰り途中、いろんなことを話してくる。
私、あゆみ、あなたの名前は？
あれ？はじめ。
はじめさんか。はじめさんはどんなバイクを乗るの？
俺は、おじいちゃんのバイクを乗るんだ。
え、おんぼろバイク？
違うよ。おんぼろバイクじゃなくて、おじいちゃんが乗っていたバイクだよ。
ごめんごめん。おんぼろバイクって聞こえちゃった。どんなバイクなの？
どこにでも行ける夢のバイク。サイドマシンさ。
サイドマシン？夢のバイク？何それ。でもいいね。どこにでも行ける夢のバイクか。素敵ね。
で、あゆみちゃんはどんなバイクに乗るの？
まだ乗れないの。
どうして？免許を取ったのにさ。
二輪免許は親に黙って取りに来ていたのよ。だからまずは親を説得させてからじゃないと。だって絶対お父さんが危ないからダメって言うもの。だからもう少し時間がかかるかもね。ねえ、今度はじめさんのバイクに乗せてよ。ああ、でもダメか。免許を取得して1年間は2人乗り禁止だったよね。
大丈夫さ。
ダメよ、捕まっちゃうわよ。
大丈夫だって。俺の夢のバイクは速射付き二輪車だから、1年経過しなくても横に人を乗せられるんだよ。
乗れるんだ。じゃあ絶対に乗せてよ。絶対。
オッケー、分かった分かったよ。乗せてあげるから服を引っ張らないで。
あ、ごめん。
そして俺たちはアドレスを交わし合い、駅の別々の改札口に入った。ホームの反対側に列車が入ってきた。彼女は電車に乗り、こっちに向かって手を振っていた。
サイドマシン、夢の乗り物、どこまでも行ける不思議なマシン。来週の週末にはマシンが出来上がってるだろうか。よし、しげさんに電話してみよう。
携帯電話のアドレスを開いてしげさんを押した。
もしもし、しげさん？
おう、はじめか。
バイク、出来上がってますか？
おう、ああ、とっくの昔に出来上がってるさ。
オッケー、来週取りに行くよ。ありがとう。
今、俺は列車に乗って田舎に向かっている。手には黒いヘルメットを持って。アスはサイドマシンに乗って今見ている風景を追いかけている自分を浮かべながら、列車の窓の外を眺めている。
先輩、ケンジ先輩。
おう、順平じゃないか。どうしたんだい、そんなに慌てて。
先輩、僕見ちゃったんですよ。
何を見たんだよ。幽霊か UFO か。
違いますよ。うちの会社の受付にいるあゆみちゃんを見たんです。
それがどうしたんだよ。
昨日僕バイク用品店に行ったらあゆみちゃんがいたんです。
ああ、知ってるよ。バイクのことだろ。
知っていたんですか？
先月俺が昼休みにバイクのホイールを磨いていたら、後ろから。
すいません。バイクの乗り方について、教えていただけませんか？
で、女の子の声が聞こえたんで、振り返ってみると、受付のあゆみちゃんだったんだ。どんなことを聞きたいんだいって言ったら、一本橋の渡り方だってさ。そうか、あゆみちゃん免許が取れたんだ。バイクの免許が取れたから、バイク用品屋でも行ったんじゃないのかな。
違いますよ。そんなことだったら僕が慌てて先輩のところに来ませんよ。
違うのか。どうしたんだよ。早くおしろよ。
あゆみちゃん、男と一緒に来てたんですよ。
そら、あゆみちゃんにも彼氏はいるだろうよ。バイクの免許も彼氏の影響で取ったのかもしれないしな。
先輩、でもその男、キザなやつで、ヴィンテージっぽいサイドカーに乗ってるんですよ。服装も黒い革ジャンに革パン。いかにもイギリスのパンクロッカー風なんですよ。
いいじゃんか。人それぞれ趣味も考えも違うし、バイクの種類もいろいろあるんだし。いいじゃんか。それにあゆみちゃんの彼氏がバイク乗りでよかったじゃないか。バイク乗りの彼氏だったらいいと思うよ。もしかして順平、あゆみちゃんが好きだったのか？
違いますよ。そうですよね。バイク乗りでよかったですよね。
今度、あゆみちゃんと彼氏誘ってツーリングでも行こうかな。俺もあゆみちゃんの彼氏を見ときたいからね。
ツーリングか。ケンジ先輩、どこに行きます？
どうしたんだ、純平、急に元気になって。 はい、今回ですね、第3話でね、まあ、完結になるんですけども、まあ、あの番外編ということで、はい、ホットドリンクマシン番外編サイドマシンなんですけども、
はい、
まあ、やっとね、はじめくんとあゆみちゃんもね、免許取りまして、
そうですね、2人でどこに走っていくんでしょう
ね。まあ、先ほどのね、今回の出てきた試験官ですよね。
はい。
中にも試験官、嫌な試験官いますからね。
そうですね。やりにくい試験官の方おられますよね。もう、なんか、見るからに絶対この人だったら落としちゃおうとか ね。そういう試験官おられますよね。まあ、
試験官もね、そういうことないと思うんですけどね。
はい。
やっぱり試験官のこのオーラでね、ちょっとビクッとするときありますよね。
ありますね。それだけではないですしね。本当にちゃんといけるのだろうか、間違えることないんだろうかっていう緊張感っていうのは、もの、本当にもう相当たるものですから。
ね、うん、
ねえ、ね、
まあ、試験に強いね、土壇場に強い方もいればね、
そうですね、
試験の後緊張しましてね、普段よりも実力が出ない方もね、
そうそうそう、おられますよね。
皆さんバイクの免許取ってやりますからね、
う
ん、
もう本当に試験の時はもう心臓本当に口から飛んでいくんじゃないだろうかと思いますよ ね。
まあ終わったらなんかね、ほっとしてですね、呆然と立ってしまうような感じでね、まあ、あと免許取ったらね、嬉しいというね、
ねえ、うん、そうですそうです、
うん、でもこの2人ですね、
はい、
そのサイドマシーンね、乗って、まあ、行くんですけども、ただあゆみちゃんがね、まだ親の許しがもらってないということで、
は
い、
そうですね、これからお父さんにね、実は取っちゃったんだけどバイクが欲しいんだけどっていう ね、そういう話をしていかなきゃいけない、う
ん、特に女性の方っていうのはそんなあるかもしれませんね。
そうですね、私の方もね、両親からは、母親からも絶対ダメだってずっと言われてた方なので、
はい、
なかなか説得は難しかったんで、あみちゃん頑張ってほしいなと思います ね。
まあ、そういう方がね、頑張ってもらってバイク乗ることによってね、
はい、
またいろんな経験もあるしね、いろんな世界に行けると思うんですけどね。
うんですね。
はい、まあ、今回ね、サイドマシン、はい、ね、今回でサイドマシンのね、お話を終わるんですけど、
終わりまして、はい。
ね、まあ、ケンジ君の会社の受付の方が、
はい、
あゆむちゃんだ
った。そうですね、なんかうまいこと、うまいこと絡んで、
ね、ね、バイクつながりですか。
そうですね、会社のほとんどの人がもう免許持っちゃうんじゃないかって勢いな気がするのは私でしょ、ね、私だけなんでしょうか。
ね、まあ、このまだいろんなね、お話も続くと思うんですけどね、
はい、
はい、また次回お楽しみということで。
そうです。ということは、新しいホットドリンクマシーンのシリーズが始まるということですかね。
そうですね、また新しく、またホットドリンクマシーンのいつものね、ケンジとハルミちゃんと、
はい、
純平くんが、
お、登場するわけです ね。
あ、それでは、そう、マスターも忘れてましたね。マスターもね、
マスター、ね、この4人の物語どうなっていくのか、来月2月ですね、2月からお楽しみにしていただければと思います。
それでは、ね、番組の紹介を。
はい、元友のバイクライフでは、皆様のバイクライフに関する情報、パーソナリティに質問などメッセージやリクエストをお待ちしております。郵便番号 630-8334 奈良市西野新屋町43番地、奈良オリエント館内。ファックスの方は 0742-20-7840、 メールの方は784@nara.fm、 こちらまでどんどんメッセージやリクエスト送ってくださいね。お待ちしております。
それでは皆さん、まだ来月まで、さよなら。
さよなら。